はい、おはようございます。スキズキンです。今回はプレイステーションクソゲー番付ですね。いやー、マジで。俺らね、1985年86世代はね、プレイステーション、セガサターン、ニンテンド64。この三大巨頭にね、悩まされた世代だって絶対わかる。で、俺はプレイステーションだった。うん、いいよね。FF7 ね。いいよね。で、俺はね、最初、スーファミのね、マリカーとかで、なんだっけ、スーパーマリオワールド系とかって楽しんでたんだけど、そっからプレイステのね、スターグラディエーターっていうね、ゲームね、マジで面白いんだよ。格ゲーで 3D のね、東神殿と鉄拳、だったかな？鉄拳東神殿と、あって、まあ、そんな、まあ、なんだっけ、ストリートファイターアルファだっけ？ってのもあったけど、まあ、置いといて。その中でスターグラディエーター大好きだったね。で、あのゲームね、すげえ大味で、キャラクターも魅力的だし、ぶっ飛んでるんだけど、なんていうかな、ゲームバランス的に言うとあんま強くないっていうか、ちょっとね、読み合いが発生するむずいゲームなんだよ。で、まあ、そのゲームが、あ、ノーラッキーさんいらっしゃいませ。今日はね、プレステ語ろうかなと思います。まあね、セガサターンはね、俺知らないんでね。ただドリームキャストの、マーブルベースカプコン、マーブルベースカプコン2。うん、あれがね、最高に好きだったっすね。友達ん家でドリームキャストのね、マブカプ2をね、死ぬほど遊んだっていう経験があるんでね、そこだけ。で、今回プレステなんで、まあ、3D ゲームとか、あと、せがれいじりとか、鈴木爆発あたりのあたりはね、調べるといっぱい出てくるんですけど、マジで面白いゲーム。クソゲーってマジでおもんないゲームなんだけど、どっちかというとバカゲーなんだよね。うん、本当に、なんだっけ、とんでもクライシスもそうなんだけど、こう、楽しませてくれるミニゲームみたいな感じ。設定がぶっ飛んでて、なんていうかな、つまらなくないんだよ。本当にやってて、うわ、くだらねえとかって言いながら笑えるゲームっていうのはね、世の中にいくつかあるんだよ。でね、今の、スチームとか、まあもちろんあるけど、インディーはあるけど、大手の、このゲーム会社でバカゲーなるものは、もう絶滅だと思っていい。本当に。昔、そう、鈴木爆発はね、俺は持ってなかったけど、動画で見た。あんなね、ぶっ飛んだゲーム、面白いよね。こう、解体するやつなんだけど、ちゃんと設定がしっかりしてるし、オチもしっかりしてるし、なんだろう、操作性もわかりやすいんだよね。なんだろう、初心者でも楽しめる。ただ、まあ理不尽もあるし、ただ、何回も失敗してるうちに、なんていうか、難しい部分が分かってきて、で、攻略できるようになるっていう、この楽しさ。うん、だから本当、鈴木爆発とかね、いいゲームだと思う。あれはね、バカゲーなんだよね。クソゲーじゃない。このゲームでも出てきてるんだよね、鈴木爆発は。他にも、せがれいじりみたいなね、ただなんか言葉の語呂合わせして、それをムービーで見るみたいなね、しょうもないものもあるんだけど、今ねさ、スクエアエニックスが作ってたんだよ、せがれいじりって。あんなバカゲーを。今ってさ、スクエニなんてさ、そんなバカゲー絶対出さないでしょ？まあ、なんでかって言ったらさ、まあ、バカゲーはさ、そんな売れないって分かってるから、まあ、リスク取れないんでね。大規模開発で、社員いっぱい作ってね、投入してるのに、バカゲーで全然売れなかったらやべえっつって、まあ、今、ソシャゲに移ってるからね。まあ、そういう流れもあって、今の、ほんと、バカゲーはね、絶滅した。逆に、まあ、スチームとかのインディーゲーはあるよ。スチームのインディーゲーの中でバカゲーはいっぱいある。もしくは、今だったら、本当に、昔の、まあ、スーファミもバカゲーあったけどね。あとは、あれだよね、なんか、志村けんとか、田代正史とか、そういうなんか、コラボ、芸能人とのコラボゲームも大体バカゲーなんだけどね。たけしの挑戦状とか、ああいう系は、結構バカゲーいっぱいあるんだけど、プレステとね、セガサターンのね、このバカゲーの多さはね、俺はね、本当俺好きだった。あの頃のワクワクはあるよね。うん。で、今はみんな真面目じゃん。真面目でなんか、ね、3D のモデルが綺麗とかさ、声がフルボイスとかさ、なんかぶっちゃけフルボイスはどうでもよくてさ、楽しませてくれればそれでいいんだよっていうね。だからそれにおいては、本当、野良木さんはね、多分自分の一個上の世代だから、わかると思うんだけど、単純なゲームの娯楽として楽しませてくれる。しかも初心者でも楽しめるっていうのはとっても大事だと思うんだ。本当にこれ。今って、初心者が楽しめるようなゲームあんまないんだよね。なんつうの、もうマニアックな人をひたすらこう、しがみつかせて、アップデート繰り返してっていう感じになっちゃってるから、本当、なんていうか、悲しいというか仕方ないんだよね。うん、売れないで、会社もだって赤字になっちゃうからさ、赤字になるゲームなんてさ、売り出せないじゃん。そもそも企画が通らないじゃん。今更ね。だからこそ、本当に、なんていうかな、昔のプレステのバカゲーみたいなものがね、今プレイステーション1とかだったらさ、復刻で見れると思うんだよね。だからこそ、あ、ちょっと待ってくださいね。はい、こんな感じです。本当に、俺が、なんかこの、プレイステーションバカゲーで、なんていうかな、ノルスタジーも感じるし、あのね、 作者たちがね、楽しそうに作ってるのがよくわかるんだよ。本当に。ちょうどね、俺もプレステファミコンだった世代ってさ、ファミ通レビューがすげえ大事だったのよ。ファミ通レビューをごめん、俺ずっと立ち読みしたんだけど、販売とかした時にファミ通のアップレビューだから4人ぐらいがさ、レビューアーがさ、10点から、まあ、4点ぐらいかな、つけるんだよね。だいたいなんか7、8とか6とかなんだけど、すごい大作、ファイナルファンタジー7とかだったら、ほぼ10みたいなね。で、クソゲーだったら、3とか4のはずなんで、3、4、4、4、4みたいな感じで、3あったかな？うん。で、そんなクソゲーはクソゲーって感じで、こう、皆さんね、地雷を踏まないようにね、買ってみなきゃわかんないからね。だって動画もさ、だって今みたいにさ、発売日にさ、ちょっと動画で何？例えば、マスターグラディエーターとかで検索するじゃん？だしたらさ、すぐ出てきてさ、ゲーム動画も見れてさ、紹介も見れてさ、で、どんだけクソかっていうのもさ、なんか批判とか出てくるからさ、わかるじゃん。だけど今って、20年前とかそんなんなかったから、勘とかさ、口コミで買うしかなかったんだよね。貴重なね、5000円をね。その時代においては、本当に、このプレイステーション番付とかレビュー、それは大手の出版社のレビューこそが大事だったし、そこで右往左往して、なんていうの、頭をね、働かせてた気がする。なんか、なんつうの、なんか、俺の中では、昔のゲームを買うっていう一種の派閥に入って、その友達を呼んだりとかっていう、その一種の戦略の武器なんだよね。そのゲーム自体がさ、自分が楽しむというよりも、友達とのなんかこうね、これ、このゲームやらして、俺これ持ってくから、みたいな感じでさ、戦略が必要だったわけ。だから、俺さ、昔のゲーム買った時すげえ頭使った気がするんだよね。ほんと。今のゲームってさ、別に一人プレイとかさ、対戦プレイももちろんあるし、ネット対戦もあるんだけど、そこまでさ、人間関係とかで頭使わないじゃん。だけど、当時の、その1900、まあ、90年とかさ、1980年とか90年とか2000年ぐらいの時のさ、学生だった時代のさ、どんどんゲームやってるっていうので、ね、持ってるゲームソフトっていうのが結構さ、大事だった時代はさ、何のゲームを持ってるかっていうのはすげえ大事だったんでね。お金持ちは別だけどね。それにおいては、本当に、そのゲーム自体の面白さもそうなんだけど、まあ、他の人とね、対戦とかで楽しめたり呼べたりするっていうところにおいて、特にね、まあ、野良吉さんならわかると思うけど、格闘ゲームってのはね、対戦相手ありきなんだよ、マジで。コンピューターはね、やってて思んないんだよ。で、友達と同じぐらいのレベルで楽しめるのが最高に楽しいんだよね。で、残念ながらね、俺わかるんだよ、これ。本当に同じぐらいの、やり始めの頃ってのはめちゃめちゃ盛り上がるんだけど、そのゲームをね、ある程度やり込んでキャラをね、ある程度練習してコンボやったりするとさ、相手の人はさ、まあ、基本的に持ってないからやらないからさ、久々にさ、おい友達やろうぜって言ってやってるじゃん。で、自分が上手くなってるから、そのハンデを持たせるか、普通に戦うとさ、勝っちゃってさ、こっちも相手も面白くないんだよね。なんか程よく勝ち負けできるような、ほぼ5対5ぐらいの力の加減こそ面白いんだよ、対戦ゲームはね。って思うよね。ほんとこれ。慣れてきちゃったら自分だけ慣れちゃうと思んないし、あと相手がね、こう練習してきたって強くなった時のね、嬉しさはないよね。そのとあるゲーム。で、俺はね、スターグラディエーターっていうこのゲームに乗ってて俺勝ちにできたんだけど、いや、スターグラはクソゲーじゃねえやと思うんだけど、まあ、簡単に言うと、まあ、出てくるんだけど、スターグラディエーター1、2だし、普通にカプコン系のマーブルベースカプコン系でも出てくるハヤトとかね、ジューンとか出てるんだけど、あのキャラってスターグラっていうのがあってね。で、そのゲームって、すんげえ大味なのよ。で、言っちゃえばね、ストリートファイターサードみたいなゲームなんだよ。サードみたいな、ブロッキングみたいなのができるゲームで、カウンター全員持ってて、ただそのカウンターが、縦切りか横切りかで、判定が違うから、相手の振る動作とか動きとかを見て、縦か横かで、カウンター仕掛けるっていうゲームなんだよね。だから、本当になんか一発一発の振り、コンボゲーじゃないの。一発一発の振りゲーに対して、ほんの一瞬の動きを見て、で、カウンターが縦か横かっていうのをするゲームだから、すごい上級者向けなんだよね。でも、初心者同士だと、楽しんで、ブンブン技振って、カウンターなんか関係ないからね。だけど、上級者同士のスタグラの戦いになると、マジで技振れないんだわ。技振れない。割れてる技振っちゃっても分かってるから、相手はカウンターでひっくり返してくるからね。しかもカウンターでかいから。ってなるとどうなるかっていうと、このね、クソゲー番付で書いてあったのは、1ページで書いてあるんだけど、初心者同士の戦いなら面白いし、上級者同士の戦いなら面白いと。だけど、力のバランスが崩れるとクソゲーになるっていうね。これはね、すげえわかる。これ例えばさ、サムライスピリッツみたいなさ、ゲームでさ、まあ、アースクエイクとかさ、なんだっけ、ハオマルとかいろいろあると思うんだけど、あの辺っていうのは基本的に強さと、なんていうかな、対戦の面白さっていうのは基本的に比例するんだよね。比例。まあ、伸びていくの。一直線上にこう、伸びていくの。やればやるほどやり気も、まあ、あとキャラ対とかね、人対策ってのはあると思うんだけど、まあ、それは置いといても、技の熟練度が上がるごとに、一直線上に上がっていくんだよね。なんだけど、このスタグラっていうのは、 ある一定のラインを超えたら急激に伸びちゃうわけ。そのカウンターっていう一種の技術を取得するまでは大変なんだけど、そのカウンターで技術を取得すると一気に強くなっちゃうの。このね、だから一直線上じゃないんだよ、スタグラについては。本当に初心者は初心者同士で釣り合うし、上級者同士は上級者同士で釣り合うんだけど、このカウンターの読み合いと技の特性っていうのを理解した人っていうのは、もう初心者で絶対勝てないぐらいのクソゲーになる。まあ、1対9とか10対0みたいになっちゃうわけね。うん、すごい極端な話なんだけど、でもそうなの。それぐらい、その、スタグラっていうそのカウンターのシステムっていうのが、その一気に初心者と中級、まあ、上級者っていうのを引き離すような要素なわけ。そこも良さではあるんだけど、その、それゆえに、慣れた人と初心者ではね、もう、絶対勝てないぐらいのレベルになっちゃうわけ。カウンター禁止にしたら、まだいい勝負できると思う。うん。まあ、それぐらい、その、尖ったゲームなんだよね。だから、クソゲーが扱いされてて、俺はカチンときたけど、でもあのゲーム、スタグラはね、マジいいゲームだと思いますと。いう感じでちょっと語らせていただきました。ほんと。スタグラでちょっと、まあ、検索してみると分かると思うんですけど、ピカーって光ってカウンターが出るんですよ。で、そのカウンターが縦か横かで合ってればカウンターが発動するんで、だから相手がね、来たなと思った瞬間にカウンターしても2分の1で外すんのね。縦か横かっていうその縦振りか横振りかっていうのが分かるように、ちゃんと見る音とか癖とかを掴んで、分かってれば、その間タイミングに合わせても 0.1 秒ぐらいの間なんだけど、その間にカウンターを仕掛けるっていうことをすればいいわけなんだけど、ほんとそこはね、本当に、ストリートファイターサードに近い。うん、サードのブロッキングに、本当に近い性能なんで、まあそうでしょ、ストリートファイターサードって、あれって初心者初心者お断りみたいなレベルで、その、お互いね、初心者同士だったら、別にバンバン振ってもいいんだけど、その、ブロッキングってのを覚えたら、もう、差し返しとかね、そういうなんか、一定の、その返しみたいなものは全部、ブロッキングで全部返されてフルコン食らっちゃうから、だから、その、一気にね、難しくなるっていうのが、まあそういう話ですと。これはね、格闘好きの人じゃないと分かんないと思うんですけどね。うん。そんな感じで、こう、せがれいじるとか、その、とんでもクライシスとか、まあ俺は、スターグラディエーターが選出されててちょっとイヤっときたけど、まあそれ以外にも、プレステってさ、ほんと、個性豊かだったよね。思い出す。プレイステーション、なんかポケットステーション、ポケカノってのもあって、なんか昔眼光みたいな銃みたいなのもあれば、ポップミュージックみたいに、その、なんていうの、こう、ボタンを押したりするやつもあれば、その、マージャンみたいなやつの、押すやつもあったりとかっていうさ、やっぱ、昔の、何プレステセガスタンとかってなんかやたらとこう小物の機械つなげるの多かったよねっていうね印象あるし、今ってさそんなないでしょ、うん、今のプレステ5とかでさコントローラー系っても1個か2個で十分じゃん、うん、まあそういう感じで、もしねあの野良吉さんもね、あこんなプレステゲーム持ってたよってあったら言ってもらえればね嬉しいですと。まああと5分ぐらい話そうかな。で当時のセガサターンはライバルとしてあったけど、もう基本的にバーチャファイターしかなかったイメージ。バーチャファイター1がセガサターンなんだよね、うん、あれはすごかったよね。普通になんだっけ、ジェフリーの膝蹴りとか見て、うわ、めっちゃ減ってるとか、これが 3D なんか、みたいな。多分最初にね、多分、セガスタンドが先に出てた気がするんだよね。あの頃の本当に、3D だったらセガスタンドが強えんじゃねえのって言われて、で、2が出て、バーチャファイター2すごい名作だったイメージあるよね。1はちょっと大味だったけど、2になって3になって、めちゃめちゃすんげえってなったイメージ。セガスタンド3まで出たかな？ほんとそこの、うん、ポケステも懐かしいっすね。ポケステではなんか、そこでなんかミニ液晶があって、歩かせたりできるんだよね。歩く。なんか今で言うとタマゴッチみたいな感じの機能があって、で、ボタンがね、確かに4つぐらいあったかな？ 3 つかな？あって、で、それで動かしながら育ったり、イベントを起こしたりみたいな、なんかそういうメモリーカードなんだよね。あれ、ポケステって確かメモリーカードの代用に今なるんだけど、ただ液晶も動くみたいな、まあ電池必要なんだけど、あれね、懐かしかったな。そう、トロと一緒みたいなのがあったはず。うん。懐かしい。そう。で、バーチャファイター2まであったの。あんだ、ほんとね、バーチャファイターイコールセガだったね、あの当時は。うん。だけど、残念ながら、その、湯川専務とかね、セガと三四郎とかね、もうこれ懐かしすぎるんだけど、セガと三四郎の CM めちゃ好きだったし、湯川専務はドリームキャストなんだけど、あと、ああいった CM が出てね、セガもね、頑張ってたんだけど、まあ、龍が如くとかも売れてたんだけどね、結果的に、その、なんていうかな、まあ、敗因は、その 3D のグラフィックモデルもそうなんだけど、2D が確か良かった気がするんだよね。その 2D というか、そのセガスターンの機体のプレステとセガスターンの比較すると、なんだろう、メモリがやっぱ少なかったりとか、ちょっと俺も詳しいことはよくわかんない。だけど、コンシューマー、そのカプコンとか、そういった、ハードを持たないメーカーがこぞってプレステの方に移ったってことなんでね。今開発がしやすい。ライセンスが安い。そっちの方でみんなやっぱプレステだーってドドドドドドって言って、セガは、まあ、頑張ってセガの機体で頑張ってとかってやってたんだけどね、ソニックとかね。結果的に、その、コンシューマー系がみんなね、プレステに移っちゃったからね。スクエアも、エニックスもそうだし。で、結果的に、CM 楽しかったですよね。本当に、 セガは悲しい。最後にドリームキャストでね、頑張ったんだけど、結局撤退っていう形で、まあ残念ながらっていう。まあそういうね、セガ信者からすると本当に、まあ、散ってしまった悲しい運命だったけど、でもセガのね、俺も好きだったよ。セガのゲーム持ってたっけな。うん。まあ、どっちかっていうとね、SNK とか、そっちのね、格ゲーの方だったからね、セガはセガで頑張ってましたって話で。はい、そんな感じで。まあね、ノアキスさんもね、懐かしいって話もあるんで、ぜひね、このプレイステーションクソゲー番付ね、俺はクソゲーじゃないと思うんだけどな、バカゲーだと思うんだよね。でも、本当になんつうの、消化不良の製品ではなくて、未完成品だろっていうクソゲーはあんま出てない。どっちかっていうと、完成されてるんだけど、方向性がぶっ飛んでなり、あと、荒削りだね。荒削り。だから、スターグレーデーターも、格ゲーとして荒削りすぎて、初めての格ゲーだったからね、3D の。だからバランス考えずに出してたっていう意味では、ちょっとね、クソゲー寄りではあるけど、でも、ゲーム性とかはね、悪くなかったと思うんでね。はい。よかったらね、読んでみてください。多分ね、これ、セガスター版もあったと思うんでね。はい。また、聞きに来てください。はい、ご視聴ありがとうございました。